やどうも。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
はい、寒い。本当寒い。
寒いね。急に寒いね。
はい。
季節。今日、カッパ着てたよ。寒すぎ。
おお、うん。防寒用で、もう仕方なくと。
そう、海沿いで風強くてね。
寒
そう。朝だけやろうと思ったけど、ずっと、うん、風強くて寒くて、さすがカッパ着ようと思って。
曇ってたしね。
ああ。
卵さんも寒いって感覚あるんですね。
まあ、パフォーマンスが落ちるから疲れる。
ああ
力が入っちゃうね。
確かに緊張してこわばっちゃう感じでね。
そうそうそう、ね、今日めちゃくちゃ忙しかったから、まあ忙しいの分かってたから、そんなことで疲れてる場合じゃないって撮った時。
ああ、なるほど。
最初の2時間ぐらいですけどね。昼ぐらいにはまあ10時ぐらいには抜いたけどね、
うん。じゃあもう今日はあれですね、忙しいんやったらディスコードもやれずに仕事に集中してた感じですね。
ディスコードで喋りながらですね。
忙しいってなんだろう。
ずっと喋ってました。シフト喋ってました。ずっと。
シフト。忙しいってなんでしょう。
在日朝鮮人の
朝鮮人。あ、そうなんですね。
バリキャリのね、バリキャリの年収1000万超えの在日朝鮮人、
うん、はい。祖国で稼いでもらってね、そういう人。
いや、ほんね、本当ですよ。うん、東京に家買ったって。さすがやねって言って。
祖国でね、稼げるんじゃない？そういう人やったらもうね。
いや、バチクソにやり手だすわ、
うん、どこ行っても稼げる。
いや、そうだね、うん、いや、はい、そんな話じゃなくてね。
そうだよ、そんな話はどうでもいいんだよ、
はい。まあ、今週のロイヤルファミリー情報ですね。サクッと
情報ね、はい、
うん、
今
どうです
か。いや、競馬好きに2番目はたまらんかったでしょ。
ああ
、
はい、そうですか、
はい、いや、その妻夫木の演技とかのところはもういいんです。
うん、ね、やっぱり妻夫木やな、やっぱり妻夫木。はい、なんとなくわかるでしょ、俺の言いたいこと。
わかったよ。
あれ大根やな。
断言すなよ。はい
はい、ずっと落ち込んだ顔してるわ。
いや、でもまあ、その脇を固めてる人がもうあり余るじゃない。
あ、そうですね。
十
分高一がいい味出てるから。
あの人かっこいいっす。
うん、怖いね、ピリッとするとこもありゃね、フランクなとこもあるし。
いや、本当ね、やっぱいい役やな。すごいね、なんか本当にこういう上司いそうみたいな。
そうですね、ナチュラルな感じやね。
いや、そうね、
本当に、はい、佐藤浩市で持ってるような感じよ、その全体のバランス
を。はい、あの、ね、調教師新しく出てきたじゃないですか、転級して。あ、
はい、
あの変わり
者、もちゃもちゃのやつね。
そうそうそうそう、変わり者だからって言って紹介されてたけど、うん、むっちゃまともや、全然変わり者じゃないっていう。
そうだね、
はい、すげえやり手。
そうだね、
ちゃんとして
る。めちゃくちゃ、はい、やっぱり血統なんだなと思ったね。
あとそこなんですよ、あの血統だから、このなんだろう、自分の牧場で生産した 2000m めっぽう強かったこの馬がって言ってたけど、ああいうのあるんですよ。この馬の血が入ってると、ね、上りが強いだろ、下りが強いだろ、何メートル強いだろ、 あるんですよ、うん、だからそれを見つけて穴馬当てた時の快感がやばい、
うん、はい、なるほど
ね。
いや、なんかだいぶ競馬好きのためのドラマやなって思って。
そうね、でいいのはやっぱり、でも本当競馬のギャンブルの側面じゃないところにちゃんとスポット当ててドラマになってるっていう点ですよね、
う
ん、
そうだね、
うん、
視点がとてもいい。100何倍って言ってました。
111倍でしたね、単勝ね、
じゃ
あイザーニャね、あれ
騎手、ね、
あの時に乗ってた騎手あれです、現リーディングジョッキーの戸崎さんなんです。本人が乗った戸崎さん。
うずら知ってる？うずら
戸崎さん知ってるの？はい、戸崎さん乗ってたんですよ。
で、
乗ってて、で、なんか、X だったかな、その後コメントで、いや、戸崎が 2000m の中山で逃げ切るとかありえないとかいっぱい書かれてて、めっちゃおもろかったっす。
あ、そうなんや。
戸崎さん、内回り苦手なんで、そうです、2000m 逃げ切るとかありえないとか、その、現実とリンクさせて、ちょっとネタコメントみたいなやつが、やっぱ、あるよね、そういうのが。
うん、
はい、そういうところまで楽しめる。
あ、そうなんや。
うん、ただ、美穂のね、トレセンとかも映してたじゃないですか、トレーニングセンター。そのプールのトレーニングが、すごい、だから、ないと思って、本当、JRA 全面協力で、いや、そう、あ、こうなってるんだ、みたいなところ見られるっていう、めちゃめちゃ面白かったです。
あ、そう、
はい、
あ。だんだん面白くなくなってきました、俺
は。あ、飽きてるやん。
わからんことがいっぱいあるしな。
あ、なるほどね。
うーん、ていうか、うん。 あ、そうなんやぐらい。多分ね、じゃあ分かる、はい、競馬好きだったらここ暑いやろなみたいな情報がピチラッと出てくるのよ、はい、それが分からんから、
はい、あるね、あるいや、あるよ、めちゃくちゃ出てますね。いや、あの
蹄鉄カンカン叩いて
さ、蹄鉄ね、そう、
うん、分からん、はい、
特殊な
こと言われても分からん知らんと思って、
はい、そう、特殊なのつけてるんだって、お金かかるんだよ、
う
ん、
そう、ね、あんな板金するんや、あんな手作業で板金してくんやと思って、
だからあれ、装蹄師っていう仕事なんですけど、あの仕事もすげえ良さそうじゃない、なんか、あれ見てると、馬に関わる仕事って、あんな熱くなれる仕事、世の中どんだけあるんだろうって思っちゃう、ね、あれ、多分、
全菓子、全部違うでしょ、きっと。
いや、違う、合
わせてくんね、
そうだよ、そのオーダーメイドだから、ね、あれ、靴みたいな。
右前、右後ろってやってくんだよね、多分あれ。
うん、あれレース中にね落ちるときは落蹄っていうの、そうするとパフォーマンス落ちたりとかやっぱあるんで、はい、
あれ蹄鉄とか手に入んないの、あれ、
え、どうなんだろうね、
ね、あんなオークションで家に飾ったらかっこいいじゃない、
かっこいい、あのドア、ね、あのなんていうの、ドアのコンコンのやつに使いたい、コンコンのやつ、あのライオン、
ね、
ライオンが加えてるやつ、あれに使いたい、
あ、そうですか、
はい、
まあまあ、まあ、よかったですわ、
楽しい、
はい、まあ、ちょっと日曜劇場つながりで言うとね、うん、俺グランメゾン東京全部見たんですよ、
あのキムタクのやつ、
はい、
うん、
マジでおもろいな、あれはおもろい、
あれはって言うなあれもうな、
うん、日曜、うん、まあね、うんうん、いやおもろかったです、めっちゃおもろかったです、
そうなんですよ、キムタクね、見ないな、
やっぱキムタクかっけー、いちいちかっけー、鼻につくんだけどね、
ダメやん、
ちょっとナルシストな感じが、だけどやっぱりやることやるキャラなのよ、
でもね、キムタクもキムタクじゃん、つまぶきはつまぶきみたいな、キムタクもキムタクじゃないですか、それはいい、
そう、キムタクはキムタク、
それはいいん
すか、かっこいいもん、だってあの、うん、偉そうでちゃんと結果残すから、実力がついてきてるけど、つまぶきすごいやる、なんかなんていうかな、申し訳ねえって感じじゃん、すいません僕なんかがみたいな
今はね、今はね、
うん、いや、ずっとそうよ、あれがおらーって感じにならんと思う
そんなには変わらんだろう、
なのにレースの終盤になると急になんかまあプチンと切れて社長の胸、ね、あの肩掴んでおらーってなってるから
残せーって
全然社長、はい、社長映してくれ、社長と思う、ね、お前じゃなくてと思う
もうあれですね、レースさんはアンチ妻吹きですよね、
そうですね、レースの終盤だけ熱くなるおっさんですよ、
ただ馬券買ってる人ですよ、それじゃ
そうっすね、はい、まあ、あとちょっとまだあれだな、ちょっと見せ方が甘いな、俺、あ
の
毎回1話2話毎回レース最後の方に持ってきて、ああ、ね、1になるやったーとか、もうそれワンパターン ね、
そう
ね、これも、うん、違うの見せてくれよ早く
まだ2話だからやっぱ最初はさ、レース、うん、あ、でも唯一気になるのはレースシーンの CG な、
はい、
はい、
あったね、正面からのやつね、
そうそう、あれだけはちょっとやっぱ気になっちゃうっていうか、うま、
そんな離れてねえやろと思った
馬の足残像すごくない、なんかブインブイン、はい、ビームみたいだっていうか、なんていうか、
あの、どうしても日曜劇場よくあるんですよ、あ、スローモーションある
そうなんですね、
グランメゾンもありますよ、もうあのペッパーミルでバリバリバリバリっつってやりながら、ほんでペッパーが食材の下に落ちるだけなのに、パラパラパラパラパラって音がするんですよ。すごいスローで。
すごい微細な音まで拾ってね。なるほど、なるほど。
まあ、まあ、ありがちですね。よくあるパターンです。
なるほどね。
いや、いいですよ。次の3話で、またレース終盤に来て、うわーってなったら俺見るのやめますわ。
でも3話目あれだったじゃん。なんか牧場でさ、なんか馬の買い付け行ったら売ってくれないどうのこうので一悶着してましたよね。
ああ、あったね。
うん。
あと奥さんが意外とね、あの、競馬嫌いっていう。
敵すぎる。家族が敵すぎる。
ねえ。ほんで息子がなんかね、すげえ反対側に回ってるから、録音までされちゃって。
あの、小泉、孝太郎。孝太郎？
うん。
孝太郎。
孝太郎。
あんな悪そうな顔してましたっけ、なんかむちゃくちゃ人相悪いっていうか、ね、あれすごい役に入り込んでるのか、
ね、いつもいい役やからね、
もうむっちゃ人相悪いやんと思って、いや演技派なのかな、やっぱりね、
ね、育ちのいい悪い役ってね、ちょうどいい感じだから、ね、
確かにダーティーな部分をね、うまいこと出してね、
いや、いいですよ、はい、本当競馬好きのためのドラマって感じ、俺はちょっとつまぶきにちょっとアレルギーあるんで、
つまるぎーね、
ドラマ、はい、うん、 そうだね、
妻吹き、
まあ、今からでも TVer まだ1話2話両方見えましたね、今日確認したら。
お
まだ間に合いますんで、
お
あ、まあ、まだ追っかけられますんで、あの気になる方は見た方がいいですわ。
そうだね、そうね、まあまあネタバレしたけどね。
うん、いやいや、おもろい、これ。こんなの分かっててもおもろいから。
確かに、関係ないです。サスペンスみたいな。
そう。
勝って分かってるから。
ちょっと、あの、ちょろっとした話を2つぐらいしたいんですよ。
おう、どんな1つ目が、うん、
まず1つは、初体験しましたって話。
お
うずらさん。この年、うずらじゃないです。
うずらさんと。
俺ね。そう。
俺ね。
ね、やっと独り身になったでしょ、俺。
いや、とって。なんて言ってる
か、まあ、せっかくだし、次いつどうなるか分かんないから、マッチングアプリと、あとマチコン、これが行きたいなと思ってて。
まあ、言ってましたね。
とりあえずマッチングアプリってやつは、一人会ってきます。
おお。
マッチングアプリってこんな簡単に会えるんやね。これはみんな使うわと思って、
うん。
マッチングアプリいいっす。
ハマってる。
ただ、マジで、いや、ハマってない、ハマってない。で、マジでこれは時間の無駄になります。
お
っていうのは俺会ったんですよ、43歳ぐらいの女の人の、
はい、
すんごい綺麗なんだ、工藤静香みたいになったんですけど、まあすごい品のいい方で良かったんですけど、うん、賢いやこの人っていうかね、
うんうん、
ああって喋ったなんですけど、やっぱちょっと慣れてるんですよ。ですごいカジュアルに会えるんです、
うん、
ただあっちが多分ちょっと喋ってる感じすごい慣れてたんで、
うん、
ああこうやって普段からみんななんか飯食ったりしてんやなって、すげえなんか当たり前みたいな感じ。
なるほど、
うんうんうん、っていうので、あこれマジで時間の無駄やなと思った。すごいなんか、なんていうかな、心をなんていうかな、近づこうっていう感じを感じない。
なるほどなるほど、
うん、なんかフィーリングがあったら次遊ぼうみたいな感じ、すごいライトだ。
でも飯を奢ってもらう場所みたいな感じ、飯を奢ってもらう場所みたいな感じってこと？
いや、もうなんかね、いやもう割り勘で行こうって最初に会う前に言われてたのよ。まあ払ったけどね、
うん、
俺結局、
うん、
別にいいけど、それぐらいいいんだけど、うん、あでもなんか割り勘も当たり前みたいな。
へ
え、うん、何喋ってみて、
その人。
いや本当にいい人がいればっていうか。
あそうなの、まあまあ安売りはしねえよと。
うん、いや本当に数打ち当たるみたいな感じだな。
うん、
あ誰これ何人も会ってりゃそのうちいい人出るかなと思って、あめっちゃいいなと思って、だけど俺も別に今別にそんなにいらんし、実際、うん、こうやってやると失礼だけど、ね、マッチングアプリやって本気でやってる人ね、
うん、
だけどまあ一回体験したくてやっただけで、
はい、
まあいいやと思って、なんか連絡来たら返すかぐらいになったらちゃんと連絡来たんで今、うん、また遊ぼう、
あ
だけどもう俺アプリ消すよってめんどくさいから、すぐマッチするから結構すぐマッチですよ、
うん、
あまあ、めん
ど
くさいなと思って、まあ、だけどいいね、割といい手段の一つではあるかなと思って、
うん、現代的です、
ね、まあまあいいでしょう、あとはマチコンかな、もう一発いっとくかなと思って、まあ、似たような感じなのかなってちょっと思う。
いやまあね、そこは何、うずらさんを連れて一緒にってこと、マチコン、
うずらがね行きたきゃね、
はい、
全然いいなとは思ったけど、うずらがその気かどうかわからんから、
まあね、そうだ、好き嫌いあるからな、
うん、
そ
うい う
と
こ、うん、
どうだろう、一回いっとく、軽く
ないな
ないや、じゃあない、
うん、ないですね、
うん、そうだね、あよかったよ、まあ、マッチアップはよかったと。
なるほど、
で、もう一つね、全然話変わるやけど、
はい、
服を着て、回復する服って知ってます？
うん、あーなんか最近 CM でやってるね、
うん、
そう知ってる、知って
る、あれが俺の耳にもついに入ってきて、
うん、
結構みんな着てたのよ、
聞
いたら、
はい、
持ってる持ってるとか言って、
リライブ何でしたっけ、
ね、うん、そんな名前、
そうだよね、
知ってる、知ってる、で、うん、ね、出川哲郎が CM やってるやつ、あれが本ちゃんらしいのよ、
うん、
そう、それはね結構するんだって、1万とか2万とか結構するんだって、
あ、高
い、うん、高いじゃんってなったら分からん、俺これソース分かんないけど、聞いた話なんて分からんけど、
うん、
ユニクロからも出てんだって、
へ
え、あユニクロいいねと思って、
うん、
それがね1万1000ぐらいって言っとったんかな、あなるほど、あいいじゃんいいじゃんと思ったらですよ、
はい、
あでも私ワークマンで買ったよって言って、ワークマン上下で4000切るよって言って、
上下、
あすごいね言って、
下って何
あいや上も下も、スウェットより もっと薄いペラペラなやつなんだけど、秋に着れるぐらいのパジャマみたいなやつ、寝るときに着るの、1900円ぐらいかな、
へ
なんともテロテロのロンティーの素材で、下ももうテロテロなんで、うん、真冬はちょっときついけど、
うん、
腰痛が治るとか結構いいよって、磁気ネックレスの全身版みたいな感じ、
明日ワークマン。
そんなんかなーって言ってたけど、あ結構いいかもねって。まあ信じるのも大事やし、いいなと思って着てるよって言って。
うん。
うん、もう普通にもう部屋着として着てるし、サラサラだし気持ちいいし。
うん。
へーって言って、でワークマンに俺じゃあ帰り道1個あったからワークマン電話したら、うん、あの全サイズ欠品です人気
あしていかなくてよかったわ
あそう人気っす、これちょっとにあじゃあ欲しいってなるやん、
なる
人気なんや、うん、4000円ならまあね話のネタになるし買ってもいいかなと思ってね、
うんうん、
はい、まあちょっとまた気が向いたら探しておこうかなと思って、
もう今欲しくなってます、
うん、4000円なら全然あれだよね、全然無地の変なやつじゃないから、うん、
ワークマンな、
うん、ちょっとコンビニ行くぐらいまで行けるよ、まあ、頑張れば、
そうですね、全然選択しても問題ない、機能的に問題ないじゃんもね、うん、
そう回復、なんだったかな、
リカバリー、ね、
リカバリーウェア、
ウェア、おめっちゃ欲しいですね、
うん、
はい、
いいよって言ってた、腰痛にも効く、
肩こり直したい、
ええ、うん、なんか良さそうよね、しかも寝てる間にっていうのはなんか、
そうだよ、寝てる時間を有効活用、
あ、まあ、下はいらんかもね、上だけ買ってもいいかもね、
あのね、それ
2000円で、
うん、それね、思ってたんですよ、あの、うん、疲れてるのは上半身だってずっと思ってたんですよ、私も肩こり、腰痛、うん、下半身疲れてるよこれ、
あ、そう、
気づいてない、あの多分多くの人が気づいてないです、自分の下半身の疲れに、
うん、
そこそあのストレッチ行ってるじゃないですか、私、うん、下半身のストレッチした時のが痛みが激しいですよ、めちゃくちゃ痛い、はい、すねとか、すねとかとんでもないですよ痛み、痛い、
あ、そうなんや、
うん、だから下半身は疲れてるよ、まあ、僕結構あの長時間運転したりするんで、まあすねとかそれでね疲れてるのかなと思ったけど、
うん、
そうだから下半身も気をつけた方がいいですよ、
ああ、じゃあやっぱ4000円ね、ケチっちゃったね、
ああ4000円いった方がいいよ、
ああね、買おうかなと思って、
いいですね、じゃあ
ね、
多分うずらさんももう今買うこと決めたと思う。
うずらもメルカリで高い値段で買いそうや
な。確かに。
もうちょっと6000円ぐらいで買っちゃいそうやな。
そうやったら本ちゃんのやつ狙えばいいじゃんってなるけどね、もう。欠品してないやつね。うん、ユニクロとかのね。
まあ、ね。あ、
メディヒール。ちょっと待って、ワークマン、メディヒール。あ、でも、あ、定価ぐらいで出てる。あ、違う違う。いや、違う。1900円が2700円で売れててるわ。
あ、それワークマン？
ああ、そうだね。あの上下で4000なのに7800円でまだ売れてないけど出てるな。
まあまあ、
まあ、じゃあみんな転売してる、転売。じゃあ転売してるうちはまだないな。ああ、売れてないけどね。売れてないけどみんな出してるな。
そいつらマジで死ねよってか。
1.5 倍ぐらい。だ
い
た
い
ね、上下で6000弱ぐらいで出てる。
なるほど。バンシーみたいな。まだだ。はい。
まだないね。だからまだないと思う。
お怒りです。もうこのプンプンです。はい、
ね、メディヒールらしいですわ。
メディヒール。
ワークマンはね。
ワークマンの。
ああ、ね。ぜひとも店舗でゲットしたいですね。
いや、そりゃそうですよ。
はい。ね、まあ最後に、最後に恒例ですね。はい。あれやりますか。業界地
図。ああ。楽しみ、楽しみ。
四季報引っ張ってきましたんで、今日もね。じゃあ、2、3業界ぐらい。サクッとやって終わりましょう今日は。
そうですね。
スポーツフィットネス。
ああ、フィットネス。はいはい。
世界、世界っていうか海外のメーカーでいこうか。
はいはい。
1位教えてくださいよ。
これはわかるな。ねうずらさん。
うずらさん。
これはいけるよね。スポーツメーカーの1位でしょ。
うん。
いやもう絶対わかる俺。これ間違えたらどうしよう。
いやいろいろあるよね。
はい、まあいろいろあるっすね。でもこれ
に4位8000億ね、大体ね。
4位が
3位が1兆4000億。
うん、
スポーツメーカー。
グッと上がったね。
儲かってるな。
2位が3兆6000億。
うん、
グッと上がるのよ。で、1位は8兆です。
うん、
ダブルスコ
ア。どこですか？
俺、どっちかなんだよ、まず。
う
ん、
まあそうだよね。
まあいいですか、私好きなメーカーあるんで。
どう
ぞ。
うんうん、
ナイキ
正解っす。
で2位
ナイキが1位です。
2位アディダス。
アディダス。3位が
ミズノ。
プーマです。
おし、おし。
さあ4位はこれ当たらんかもな。
アシックス。
アンダーアーマー。
正解。アンダーアーマー。
アンダーアーマーがすげえな。
強いね。いややるんだよ。
4位当てるの強いね。
あ、
任せて。
国内1位教えてください。国内1位
ソラーシックスでしょ。
ミズノ。
おお、いいね。1位アシックス。
おお。
2位がミズノっすね。
おお、いいね。
あ、だっていいとこ行ってますね。
やっぱね、 やっぱ馴染み深いところいいね。はい、あの、うん、おーってなるね。うん、
ね、あ、いいね。あとアディダスとプーマはアメリカじゃなくてドイツなんやね。
アディダスドイツ。いや、あの、ごめんなさい、ちょっとそれちゃうかもしれないですけど、この国なんだと思ったやつ、僕はあのディーゼル、あの、はい、ファッションのディーゼル、
うん、
ずっとアメリカだと思ってた、
ディーゼル、はあ、ディーゼルね、
ずっとアメリカだと思ってたら、ね、あれ、オランダのデニムメーカーらしいです。
オランダなんや。
確かオランダなんですよ。オランダと思って。はい、それはね、今のつながりで、うん、意外と、
ね、
はい。
意外よね。
ドイツなの、アディダスって。
アディダスとプーマって確か兄弟だもんね。
社長。ああ、そうなんですよ。なんかそんな違って聞いた。イナックスみたいな話ね。イナックスとトートーみたいな。
あ、そうなの？え、違うでしょ。
イナックスとトートーはなんか兄弟って聞いたことある。
え、マジで？それ知らんかった。
なんか。
そうなんや。
弟。
似てるねじゃ
あ。弟だからトートー。
聞いた。それ本当に？
いや、聞いた話なんでわからんす。そう。
ああ、で本当。
僕は裏は取ってないです。はい。聞いたこと
ある。アディダスとプーマ喧嘩して。あのお互いが高め合ってんだよね、結果的に。
あ、すごいね。
おお、バカ野郎、お前の方針じゃやっていけるかいって。
2歳だもんね。
確かアディダスからプーマが派生したんじゃなかったかな。
その辺って、あの、あれなの、1代で作った会社なのかな、アディダス。
じゃない、まあまあ、今生きてるのか分かんないけどね、分かんないけど。
すごいね。
もうきっかけはそうっていうのは聞いたことある。
へ
ぇ、続きまして。
うん、はい。
まあちょっと、まあこれかな、酒。
ああ、酒。
うずらが最近毎日飲んでる酒です。
そうですね。
国内4大メーカー教えてください。
これはいけるんじゃないですか。ちょっとうずらさん、1個ずついきましょう、これ。はい、先どうぞ。
札幌。
うん、札幌4位。
おお、そうなんだ。あ、じゃあまあ1位いきます、うん、私1位。うん、朝日。
朝日1位っす。
うん、よしよし。
あ、そうか、朝日があったね。
はい。
2位、3位は
北海道か。
多分2位は
あれ、札幌はそうやろな。
え、俺もあと知らない。
た
ぶん2位は多分キリンじゃないですか。
2位キリンです。
で3位は
キリンです。
タブラですね。
キリンです。
キリン
です。いや、タブラじゃないです。キリンですって言ったら川島です。
川島です。確かにタブラの方で行く人あんまりいないわな。今
バスケ、バスケやりてー、バスケやりてーの
方。もう一個なんだろう。サントリー。
多分もう、おお、そう、俺もサントリーだと思う。
うん、サントリーです。
おお、ほら、強いね、それはね、いいね。
そう、はい、そうなんですよ。ただ、なんでか分からんけどね、ビールシェアで言ったらアサヒで、キリンが続いてるんですけど、
うん、
ね、会社の売り上げとしてはサントリーとか全然上です。
清涼飲料水あるからな。だから、まあ、
そうそう、サントリーはね、うん、他にもいっぱいあるから。
なっちゃんとかあるしな。
あ、
そうね、飲料水があるもんね。
そうそうそう、そっちも強いから。
強いよね、サントリー。でも札幌は多分俺でんかったっす。4位の札幌。
うん、札幌はグッと下だよ。3位に比べたら。
札幌はでんかった。
アサヒは 2.7億じゃない、2兆7000億。キリンが2兆1000億。でサントリーが3兆2000億な、3位でね。
ほうほうほう。
で札幌は5000億だもん。
っていうかさ、
そんなに飲んでんだ。
2兆か。あのナイキさん強すぎません？8兆でしょ。
ナイキ、うん、ナイキ8兆だね。8兆。
酒の4倍よ。4倍、3、4倍。
いや、だけど、酒で4兆。
あ、いや、あのね、今、四季報によるとね、もう今、飲酒量はね、どんどんどんどん落ちてる。
いや、そうなんだ。
1994年の頃がピークで、
うん、
この頃は950万キロリットルだった。
お
お。それが、今がだいたい760万リットル。20% ぐらい減ってるって、
はいはいはい、
ピークとくらい。
まあ人減ってるしね。
20%、
うんうん、
いや人口は増えてんです。地球の人口は増えてんです。
いや、いろんな酒メーカーが出て、
あ、まあ酒メーカーは出てるけど、うんうん、人口は増えてんですけど、そうやね、もうビール飲まない勢が増えてきたね、
うんうん、
な
ん
かさ、ここ最近で言うとね、
ウイスキーとかさ、焼酎とかさ、割安なやつもいっぱい出てきたじゃん。
保管
じゃなくて、じゃなくて飲酒量が減ってきてる、飲まない人が増えてきてる。
やっぱあれですね、昔の、その、え、それって世界、日本じゃなくて、シェア世界なのかな、朝日とか
に。世界？
国内。
国内でしょ。
国内。国内だとやっぱあれじゃない、団塊世代がさ、もうだいぶね、うん、この引退に向かってって、
うん、あと飲酒運転の厳しく取り締まり、
ね、あ、確かに、そういうのもあるかもな、うん、そういうのもあるかもしれないですね。
そうね。
94年、30年前ですね。 からそんなに、うん、
だいぶ減ってるみたいですわ。
30年目はイケイケっぽいもんな。
ただだいぶ下がってんだけど、で税金も上がっちゃってるから、やっぱ取り分が減ってんだよね多分ね。
確かに、
うん、売り上げも減ってるっぽいね、やっぱね。
国のせいですね、じゃ
あ。うん、税金は上がるわ、飲む人は減ってるわで、高いから飲まなくなってくんだよ、だんだん。
とんでもないですね。
だってあんまり良くないね、業界的にはね。
なるほど。
まあ頑張ってほしいね。
そうですね。まあ、ビールはね、うん、必要ですよ。
はい。じゃあ最後ですね。
最後。
はい。
これ我々もこれからちょっとね、知っておくべき業界です。これはもう。化粧品。
墓石。あ、そっちかい。墓石かと思った。
いや本当に、俺もさっきマッチングアプリの話したけど、その女性ともうずっと美容の話とかしてたな。美容健康の話になるね、やっぱり。
はいはい。
で、例えば今度玄関に絨毯買おうと思ってんだよって言うから、あ、そうなのって言って、だからペルシャ絨毯みたいので高かったんですよねとか言って、だから考えててとか言って言ってたから、いくらすんのって聞くじゃん、そしたら20万って、で半額だったから10万なんだけどって言って、高って言って、本当ですよ、20万だったら顔面のレーザー2回やれますよとか言うから、え、1回10万だって
高い、そっちの方が
結構やるのって言ったら、なも毎月でもやりたいですよって言うから、あ、おー、なるほどと思って、そうなんやと思って、でその後にちゃんと顔じーっと見たら、マジでシミもシワも、あのシワも何、ほくろも一切ない、あ、よう見たらめっちゃ顔綺麗だねとか言ってやりました。
喜んだでしょ。
おい、見ないでくださいよとか言って、まあいいわと思って、
かわいい、かわいいじゃ、かわいいじゃないですか、
おばさんが黙っとれと思って
ひどいな、ひでえよ
めんどくさい、もうドライガーデン早くやりたいから、俺早く会いたかったんですよ、昼に会っとったら一日潰れるじゃんと思って、
あ、
朝から庭やりたくないしね、だからもう早く会おうって言って8時半に呼んでやりましたよ、
朝の
滝の水に呼んでやりました、もう
滝の水しかも、もう
滝の水に朝8時半においでって
どんな、すげえ朝マックや、朝マック、
いや本当よ、朝からモーニングやってやりました
あ、いいね、あ、いいですね、
もう10時解散です、もうすぐ帰りました、1時間半で帰ってやりましたもん、
来るのおじいちゃんなのかな、
本当やで、
いやね、あの
化粧品行ってきましたから、
化粧品あれですよ、実は私この間免疫のあの、タワーのさ、
ルーセントタワー、
ルーセントタワーでしたっけ、免疫にからくっついてるやつ、あそこの
ツインタワー、ツインタワー、ツインタワーよ
かな、5階か6階にですね、なんか化粧品のいろんなブランドが集まったなんかセレクトショップみたいな、ドカーンっていうのができた、できたってかあったのか知らんすけど、そこ行ってやりましたから、私化粧品、
東急ハンズのとこ、
東急ハンズじゃないです、あれ東急ハンズじゃないよ、なんか
東急ハンズの反対側にあるやつじゃないの、
名前忘れ、なんたかな、なんかでかいとこ、なんかすごい、なんか有名らしくて、行ってやって、化粧品な、すっげえ見てやりました。で、もう見事に女性、ほっ、99% 女性、もうイケイケの若い、なんか綺麗な子たちばっか、俺入ってるじゃないですか、マジで全力で付き添いの雰囲気出しとる。
あ、そうなんですか。
超気まずい。もうこれ、いられねえ子かなと思って、はい。
はい、なんで、高橋さんはなんで今、ちょっと待って、高橋さんが緊急生配信して見て、
そうですよ、10時から、あの高橋さんやってますよ、今、はい、
あ、そうなんです、知らなかった、はい、
流します、このラジオで、中継つなぎますか、
いや、もう今あの、スキャルピングやってるんで、
中継つなぎましょうじゃん、
やめましょう、今、めちゃくちゃ金突っ込んでるんで、危ないですちょっ
と、はい、やばいですよ、動きますよ、
はい、めっちゃ動いてます、今、はい、
ふんだと思って、あと1時間ぐらい喋りましょう。
いや危ない危ない、早く帰ろう、
帰ろう、
あの、
はい、
どうだれ、もう1位2位までしか出てないな、1位2位当ててください、
ちょっと考えよう、ちょっとね、考えましょう、ちょっと、
ね、1個はこれかなっていう、
ね、やれば、じゃあ
すぐよ、
じゃあ言う、ダーターをしないね、あれですよ、
そう、資生堂です。
いやいや、言ってないから、そうとか言う。いやいや、まだこっちもったいぶってるでしょ。
いやいや、
そうじゃ、
正解です。
いや、思ってはいたよ。まあ、資生堂はあるだろう。心見透かすなよ。
はい、ね、2位は、2位を教えてください、
ね、2位だ
よ、これ2位だよ、まあまああれだよね、まあ多分あれだしかないと思うけどな、ね、うん、そう
1位って記憶残りやすいけど、2位ってなかなか、
正解です、顔です
何が で記憶残りにくいところが正解でしたかね。
あ、
はい、顔な
顔なんです、うん、
顔のエンブレムってさ、あ、なんか月みたいなやつですよね、
う
ん、
顔ね、はい、
そう、あれでも結構デ
ザイン変わってるらしいからね。
あ、石鹸ね。
顔はなんかね、金棒を 100% 出資してるんで、
え、そうなの？
酸化なんですよ。顔の 100% の酸化が金棒なんで、合算すると資生堂抜くらしいです。
あ、そうなんですね。
へ
え、それすごいな。
ね、その下に、うん、構成ってやつが
います、ね。あ、構成ね。はいはい、構成。うん。
ね、マンダム。
マンダム。あとはメンズだよね、結構。
ポーラ。
あ、ポーラ。
ポーラ。
はい、
ポーラって何？
の、うん、ノエビア。
ノエビアなんか久しぶりに聞いたな。
ね、
SK2。
SK2。
SK2 はあれなんだ。
あれはだってお試しのね、お試ししないと買えないから、うん、なかなか。
ドンボホルンリンク。
ドンホルンリンクのとかね、うん。あ、ギャッツビーじゃないですか、ギャッツビー。
あ、そう、ギャッツビー。
え、ギャッツビーって商品名じゃないの、あんな。
あれ商品名
なの？違うでしょ？え、商品名なのあれ。
ギャッツビー？
あ、
ギャッツビーっていう会社？
だと思ってたけど。
ギャッツビーがマンダムじゃなくて、
そう、マンダムじゃない、マンダムなんじゃない、
うん、
ただそこにはいないですね。
あ、いないんだ。
やっぱメンズはそんなにか。
じゃあ海外1位、つまり世界1位教えてください。
わかった。
ちなみに資生堂9700億、1位、あの世界1位は6兆です。6兆、もうぶっちぎり。
わかった。シャネル。
これはね、
シャネル。
おっさんたち知らんと思います。俺は知ってますけどね。俺ぐらいになると知ってますけど。
美に目覚めた。美人目覚めた男だったらね。
そうそうそう。
え、ちょっと待ってよ。聞いたことないかもしれないってこと？
ちなみに、これの傘下ね、下にイブ・サンローランがいますから。これの上で。
あ、あれだ、あれ。あれ、P&G。
P&G ね。ああ、P&G もいますけど、違いますね。
わかった。
俺も一時株持ってたわ。
これ
SK2 です。B&G が SK2 です。
あ、そうなんだ。いや、うん、いける、いける。あの、ロレアルパリ。
おー、正解。
うでしょ？
1位っす。
ほら、ロレアル
パリ。ロレアル。
何
ロレアル？ロレアルです。
パリ、パリいらないですね。なんか、よくロレアルパリって言ってるやつ。
そうそうそうそう。ロレアルの中にロレアルパリがあるらしい。
あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。
あと、さらにロレアルの中にメイベリンニューヨーク。
あ、メイベリンニューヨーク。あ、これも言ってますね。
はい。あと、ランコム、あとランコムってやつがあるし、
ね、それは知らない。
ローランド。
ローランド
違う、はい。ちなみに P&G はプロクター&ギャンブル。
ギャンブル
の略で P&G。
何か顔はギャンブルってこと？
ガチャです、ガチャ。荒れるか綺麗になるかはガチャ。
そんな化粧品使いたくない。化粧品は安定感あってほしい。
うん。
はい。
ね。
あ、そう。
へえ。あ。あ、あったあった。マンダムありました。ヘアケアです。あの、頭ですわ。ヘアケアでマンダム。で、ギャッツビー。
お
ー、あと、ルシード、ね。
あ、ルシード。
これは、
うんうん、ルシード使う。
らしいですね。あとは、ちょっと異業種で行くと、あとね、格安スキンケアを中心にやると、ロート製薬。
あ、
メラノ CC、肌ラボとか。
お
ー、
ねはいはいはい。
聞いたことあるね。
あるある。
あるね。やるやるやる。
やる？
ね
え、肌ラボね。
あとね、めちゃめちゃ奮闘してる、さすがだ、さすが韓国っていうのはね、アモーレパシフィックってやつが結構強いっぽいですね。
アモーレパシフィックちょっと知らない
です、ね。結構ね、いや、侮れないよ。もう顔と並んでるよ、ほとんど。
へえー、そうなんだ。
強い、強い。やっぱ美容強いな、韓国。
そうだね。美意識高いからな、あっちは。
あ、すごい。顔はね、40% の、あれですよ、株をニベアも持ってますから。
ニベアって、ドイツだよね、あれも。
あ、いや、わからん。ニベアって書いてあるけど。
ニベア、確かに
ドイツ。ドイツ、ドイツ。いや、ドイツの会社が 60% 持ってる。
そうでしょ。
84とか。
84？ あ。
84も、その、バイアスドルフっていうね、ドイツの会社です。
84、日本やと思ってたわ。
84ね、ほんとよ、うん。ドイツですね。
あんな、高校生のためのやつや。日本の。あ、そう。
ねえ。うん、本当に、
うん、ニベアね、ニベアはね、そうそうそう、ドイツなんですよ。これも意外だなと思った記憶があるんで覚えてます。
うん、
うん、
ねえ、本当ですよ。
なんか意外な国のね、会社結構あるよね。いや、そこだったんだみたいな。
あ、イニスフリーが入ってんだね。あ、すごいね。か、このアモーレパシフィックってやつ、イニスフリーが入ってますわ。
知らない。なんですか。
本当ですか。あのアジアとか行くともう、どこ行ってもある。またイニスフリーっていうぐらい、コンビニ価格っていうぐらいあるの。
あ、そう。 知らない
です、ね、もう化粧品がドーンともう堂々と立ってるから、そん誰が行くよおっさんたちと思うながらなんかすごいのよ
へ
え、あっちこっちだからたまに買って帰るけどね、お土産にちょうどいいのよ、なんかなかなか手に入らんらしいのよ。
あ、そうなんだ。
いいですよ、ね、化粧品は売り上げ上がってます。あのコロナで一回ゴンと下がったけど、やっぱり
あマスクとかしてますね。
上がってますね。うん、上がってる上がってる。中国で、上がってるね。
あ、中国も美意識に目覚め始めてるね。
そうだね、韓国中国だね。
中国
アメリカはそうでもない。
中国人の美人トップクラスの美人ってえぐいっすよ。
いや知ってるよ。
何これっていうレベルじゃないですか中国の美女。
いや中国だけに限らんのよ、タイとかもそうなんだよ信じられんから。
タイはあんまイメージがわからないな、見たことないか。
あ、本当
タイの
美女。もう、
うん、
こっちを見てくれたのことでね、まあ、ありがとうってなる。
なんかえらい興奮しい、えらい興奮してますね。
いやとんでもないよ本当に同じ生き物かっちぶれきれ
い
よ。
怖い怖い怖い、めっちゃ興奮しやしたっす。はい、そうなの。
タイはやばい、うん、本当に同じ生き物とは思えん人形みたいだよ本当に。
ちょっと、あ、そうですか。
ちょっと、すごいっすって。
あ、そうですか。ちょっと熱量に抑えちゃいましたけど、はい、
そうなんです。いや、すごい、どこもすごい。今美容、特にアジアすごいと思うわ。
タイ美女で調べたらいいですか。
うん、
タイ女性の美人20選まとめってやつ出てきました、
うん、
あ、なるほど、確かに美しいですね。
うん、タイ人とか関係ない、みんな同じ顔になるから、やっぱ整形するから。
あ、まあ、そういうこと、そういうのはあんまりなんか違うです。韓国とかはもうみんな同じ顔に見えるな。
中国もそうよ、みんな整形よ。
そうなんだ。てか、うん、あのみんな同じ顔で言うと、俺も日本のアイドルグループすらみんな同じ見えちゃうんで、もうダメです。もう多分おじさんです、
ね、アイドルグループに限らんのですよ。娘のこの前なんか娘の、うん、運動会の写真が送られてきて見たんですけど、全員同じ髪型ですよ。
あ、髪型か。
思ってみんな同じ、どれが娘か一瞬わからんことだ
あの、
うん、みんな同じ、髪の毛がちょっと若干濡れてる、あの前髪パッツンのなんか感じ、
はいはいはい、
中学生っぽい髪型よ。
なんかもっとやっぱ個性出して生きてった方がいいですよね、
うん、
本当思う。いや、なんか流行ってるからこれとか、うん、それおもろいそれってなる、個人的には。
まあ昔からあるじゃない、聖子ちゃんカットとかさ。
まあね、
いや、アムラーとかさ、
そうっすね、
やってたじゃん。
はい、
そうでも、だって俺ら中学高校でもそんな奇抜な女はなかったでしょ。
いなかったっすね。
だってそういうことなんですよ。
そういうことで。
男はね、高校ぐらいになるとね、変な頭のやつ言いましたけど変な女の子あんまりいないですよね。いたでしょ、なんか横刈り上げてるやつとか、スキンヘッドのやつとかおったでしょ。
スキンはいなかったけど、横刈り上げてるやつ2ブロックってこと？
うん、横刈り上げて、そう、なんか側面にドラゴンが残ってる、刈り上げてるやつとかって。
ドラケンじゃないですか。
ね、髪の毛でやってるやつとか。あとは全身じゃない、頭全体がつむじみたいなちょっとかわいそうなやつとかって。なんか髪の毛が伸びてくると頭がどんどん渦巻いてくるよ。
その素手
本当に。どんどん髪の毛伸びると本当にキューピーちゃんみたいになるのよ。頭の先っちょがとんがるのよ。
かわいい。かわいい、ね、
だからそれがコンプレックスでずっとスキンヘッドのやつ。
あ、そうなんだ。絶対キューピーちゃんの方がかわいいやんか。
かわいいよ。でもいじられたくないから。
なるほど。まあ高校生はそうかね。
ああ、そいつヤンキーやから。
ヤンキーか。
髪の毛いじったらダメやから、そいつ。もういじられんように、スキンヘッドにした。
はい、ね。
また今日も勉強になりましたね。
ああ、いい勉強だったよ。
まあそんな感じですわ。来週は多分ね、ウズラの進捗情報が聞ける頃なんで。
ああ、確かに。
きっとね。
そうだと思います。
ね。まあ期待していいでしょ
う。うん、期待しましょう。
はい、そんな感じですか。
はい、
はい、また来週。さよなら。
さよなら。